一般質問続きです。市政全般に関する一般質問は5日間で18人の議員が質問をしました。一人当たり持ち時間は45分でした。10三浦譲議員クエスチョン。7.5 億円の公共施設照明 LED 化事業は経費削減と市内業者育成の両立を。アンサー、市内事業者活用の評価項目を新たに設け、配分点も高めたい。詳細、三浦議員。市内106公共施設、3万棟を LED 化する事業は、リース方式で7億5000万円。これは一度に着工することで電気量が年間5000万円安くなる。片や工事発注方式にすると公共単価となるため経費が増加するが、地元業者育成の効果は大きい。この矛盾をどう統合するか、市も議員も知恵を出すことが必要である。まずそれぞれの方式で経費を比較するとどうなるか。財務部長、例えば1億円の LED リース事業を工事発注方式で実施した場合の試算では、国の交付税措置分を差し引いても1億5000万円となる。ただし、業者提案、入札状況などにより変動がある。三浦議員、2年前にも屋外照明 LED 化事業を実施したが、リース方式のプロポーザル、事業提案において、市内事業者活用の評価点が弱かったと思っている。市内事業者の不満は当然だ。どう改善していくのか。財務部長、屋外照明 LED 化事業の時は、その評価において、市内事業者の活用という項目、および点数を明確に示していない点があった。今後は評価項目を新たに設け、評価配分点についてもより高めるよう検討したい。三浦議員、その他の質問。オーガニック給食の導入に向けて、エアコンのない世帯への支援、その他です。11、中座俊和議員。クエスチョン、県との連携、つながりを持って市民の安心、安定した生活を。アンサー、県と強固なパートナーシップのもと、実感していただける成果を上げられるよう努めてまいりたい。詳細、中座議員、県と連携している取り組みや、補助金等の財政支援の現状と課題は？企画部長、医療体制の充実や、道路整備の要望、県内への移住定住の促進を目的とした PR イベントへの参加、移住支援金の交付を県と共に行っている。建設部長、人材の資質向上や各機関との連携強化などを目的に職員の派遣を行っている。上下水道部長、県が設置管理する流域下水道に市が整備する公共下水道を接続させる取り組みを行っている。これにより水質保全やスケールメリットの効果が期待できる。中座議員、市長は県との関わりをどう考え、どのように活動していくのか。市長、これまでも県と緊密に連携を図りながら多くの施策が前進してきたと認識している。今後も本市選出の県議とも連携を図り、県と強固なパートナーシップのもと、皆様に実感していただける成果を上げられるよう努めていく。中座議員、筑西市を今一歩前へ進めるために、市長の熱い思いやトップとしての思いは、市長、私が願い決意している市民が一番幸せな筑西市を作るに向けて、県と連携して市民の皆様一人一人が幸せになれるよう精一杯努めてまいりたい。中座議員、その他の質問。本市の生活を守る 水道事業の広域化について。12、水井信夫議員。クエスチョン、旧筑西市民病院跡地の利活用の検討状況は？アンサー、筑西市の総合計画に位置づけ、都市計画マスタープランを立てていく。詳細、水井議員。旧筑西市民病院跡地の利活用の検討状況は？市長、まずは本市の総合計画に位置づけ、その上で都市計画マスタープランを見直していく必要がある。現在、新たな総合計画の策定中なので、今後、議員をはじめ、地域の皆様の声を伺いながら、計画を立てていく。企画部長、現行の第二次総合計画では、産業拠点に位置づけており、地域の立地特性に応じて暮らしや活力、交流を支える地域として、複合的な産業機能の集積を図ることとしている。今後の活用については、国道50号の4車線化の進捗等、インフラ整備を含めた複合的な視点で検討していく。水井議員。旧筑西市民病院跡地は、給水の整備が必要な土地である。今後の有効活用について、どのような検討がされているのか。上下水道部。水道水の供給量には限度があり、多大な水道の供給は難しい状態である。水道事業としては、今後、土地の利活用の方向性が定まり次第、その規模や内容により供給の可否を含め、その都度協議していく。また、将来的な水道水の供給については、水道事業の広域化による懸垂の需給と合わせて検討していく。水井議員、その他の質問。下館駅前及び駅前通りのさらなる活性化。一本松茂田線沿線の活性化について。13、小倉ひとみ議員。クエスチョン。市長の公約、市内事業者のクルミン認定、プラチナクルミン認定の認定率 0.1% から、まずは 10% へ。市長の秘策は？アンサー、令和8年度策定の次期男女共同参画基本計画の中に盛り込む予定で、委員の皆様と検討中。詳細、小倉議員。市長の公約に、子育てサポート企業として厚生労働大臣の認定を受けたことを表すクルミン認定、プラチナクルミン認定の市内事業者の認定率を現在の 0.1% からまずは 10% を目指したいとある。どのような取り組みを行い 10% を目指そうと考えているのか、具体的な取り組みと達成時期は？市長、クルミンマークの普及促進に向け、制度の周知に取り組んでいる。目標達成時期については、令和8年度に策定予定の次期男女共同参画基本計画の中で検討したい。小倉議員、民間企業へのアプローチということで簡単なことではないが、県会議員時代の人脈や何か秘策があるのか。市長、独自の施策は次期男女共同参画基本計画の中に盛り込んでいく予定であり、現在策定委員の皆様と検討している。小倉議員、市長独自の施策についての考えはお聞かせいただけないということか。市長、検討中の段階であり、まだ発表する状況に至っていない。小倉議員、その他の質問。遺体破山記念館。小栗内下大神宮、歴史、文化、芸術を生かした街づくり、その他です。14、石島巌議員。クエスチョン、戦後80年、悲惨な戦争を起こさないためには？アンサー、戦争放棄を定めた日本国憲法第9条の理念を踏まえ、 未来を担う若い世代に理解を深めるよう努める。詳細、石島議員。平時資料は戦前役場の平時係が、徴兵や在京軍人の管理、動員、戦争と密接に関わる業務を担当していた際の資料である。本誌において平時資料はどのように保管されているのか。教育部長、教育委員会として平時資料の保管はなく、他部署においても同様であった。石島議員、平時資料がないというのはとても残念である。アジア太平洋戦争で本誌の戦没者2737名が犠牲になった。その方々の死因は、保健福祉部長、資料等がなく、把握が困難である。石島議員、中館の観音寺にある平和記念塔の碑文に、戦没者の名を後世に残すため、先の第二次世界大戦において、あらゆる犠牲を忍び、国間の荒野に、南海の孤島の先人に倒れた1204名の霊を弔う旨が記されている。本誌の戦没者のうち、収容遺骨概数及び未収容遺骨概数は、保健福祉部長、県でも把握しておらず、確認する術がない。石島議員、悲惨な戦争を起こさないために、本誌として何をすべきか。市長、戦争を放棄することを定めた日本国憲法第9条の理念を踏まえ、未来を担う若い世代の理解を深められるよう努めてまいりたい。石島議員、その他の質問。非核平和都市宣言、物価高騰対策、農業問題、その他です。15、水垣美幸議員、クエスチョン、ハラスメントに対して声を上げられず苦しんでいる職員たちのためには、アンサー、働きやすい風通しの良い職場環境づくりに取り組む、詳細、水垣議員、職員のハラスメント相談窓口の状況は、総務部長、昨年度の相談件数は、人事課へは12件、公平委員会への相談はなかった。水垣議員、職員の声はどのように拾っているのか。総務部長、相談窓口の周知と、非公開前提の自己申告表の自由記載欄に記載された内容について、個別に対応している。水垣議員、非公開では改善が明確にならないのではないか。石岡氏のようにアンケートを実施することや、相談対応者の平準化が図られるヒアリングシートは導入できないか。総務部長、アンケートでは個人の特定ができないため実施が難しい。ヒアリングシートについては同じようなレベルで聞き取りができるよう導入を検討したい。水垣議員、公平公正な審査のために、石岡氏などのように本市でもハラスメント調査委員に弁護士を含められないか、また抑止力効果も期待される氏名公表の考えは、総務部長、弁護士や専門家の参加については今後の課題とする。氏名公表については当事者が特定されてしまうため慎重に取り扱いたい。水垣議員、その他の質問。道の駅運営見直しと納付金制度、その他です。16、高田和弘議員。クエスチョン、地域商社、畜生マイン株式会社は本当に効果を出しているのか。アンサー、ふるさと納税の収益が伸びているなど、具体的成果が出始めている。詳細、高田議員、畜生マイン株式会社とは、経済部長、同社は令和6年4月11日に畜生市が設立した地域商社で、官民連携で地域産品の活性化と事業者主役の市内産業振興を推進するための会社である。高田議員、株主、出資者は、経済部長、出資者は畜生市のみ。 高田議員、株主総会は開催したのか。経済部長、第1回定時株主総会は、株主が筑西市のみのため、書面決議で実施し、令和7年6月27日に成立している。高田議員、令和6年度の実績は、経済部長、会社運営の安定化、体制、環境整備、市内業者との連携及び地域産品の活性化、PR、開発、販路開拓に注力した。また、事業者訪問、地域産品の掘り起こし、地域おこし協力隊との連携による市内産品の PR 及び認知度向上に取り組んだ。高田議員、具体的な実績は、経済部長、訪問等により、約30事業者との関係構築を図るとともに、意見交換会を年18回実施した。それ以外に、ボックスティッシュやパックご飯をオリジナル商品として開発した。また、連携都市の台東区立の全小中学校給食に、筑西市産の梨を提供した。高田議員、その他の質問、生活困窮、その他です。17、鈴木和樹議員、クエスチョン、非常時の備えから日常時の備えへ、フェーズフリーの普及についての考えは？アンサー、市民に伝えていくべきものと考える。今後調査をしながら前向きに進めていく。詳細、鈴木議員。近年、日本各地で災害が頻発する予測不可能な時代において、災害時の対策ではなく、日常生活そのものに防災の視点を組み込むことが求められている。その発想のもととして、フェーズフリーという考え方があるが、本市では認識を持っているか。市民環境部長、フェーズフリーという言葉は存じていなかったが、日常にあるものが災害時にも使えるといった考え方は把握している。鈴木議員、兵庫県西宮市では市民向けにフェーズフリー防災講座を開催し、普段の生活を通じて備える意識を市民に広げている。平時も非常時も区別しない視点こそが、今後の持続可能な街づくりの土台になると考えるが、市民への普及啓発について本市の考えは？市民環境部長、言葉ではなく考え方を市民にどう知ってもらえるか勉強していきたい。鈴木議員、考え方を市民に意識づけるのは何かを建てる、買うなどと異なり、大きな財源は必要ない。積極的にフェーズフリーを導入すれば、防災先進地としてのブランドを築いていけると思うが、市長の考えは？市長、この考え方は伝えていくべきと考えている。今後、調査をしながら前向きに進めていく。鈴木議員、その他の質問、多目的運動施設、その他です。18、えのきどきねお議員、クエスチョン、リースありきで決定した予算金額に妥当性、公平性があると言えるのか。アンサー、業者からの見積もりや屋外照明、LED 化事業提案価格などを考慮したもので、妥当性があると考える。詳細、えのきど議員、屋内照明器具の LED 化事業についてリース方式とした経緯は。財務部長、電気料金及びスケールメリットによる導入コストの削減のため、全庁統一的な導入を図る方針のもと、他自治体や関連業者等からヒアリングを行い、費用対効果が高く、市にとっての最善策を十分に検討した結果、リース方式により対象施設を一括して LED 化するという手法を選択した。えのきど議員、地元業者を顧みず リースありきで決定した7億5000万円という金額に妥当性、公平性があると言えるのか、リース方式の予算見積もり額が記されていないし、地元業者からは見積もりを取っていない。産業振興条例に基づき予算見積もり額を明確にするべきだ。財務部長、予算金額については、業者からの見積もりや、すでに実施済みの屋外照明 LED 化事業の提案価格などを参考にした上で、昨今の人件費や物価高騰等を総合的に考慮し、決定した。また、7億5000万円という金額は、あくまでも債務負担行為であり、プロポーザルの予定価格である。プロポーザル募集時により多くの事業者から提案をいただき、競争性が保てるよう算出した金額であり、妥当性があるものと考えている。榎木戸議員、その他の質問、筑西市産業振興条例について。ここまで一般質問でした。